毎月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は新しい学校と児童館の紹介について、富岡町の岩崎修一教育長にお話を伺ってまいります。岩崎さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
まずは桜の季節、桜祭りが行われました。盛大に行われましたね。
はい、本当に綺麗でしたよね。はい、
子どもたちには何か案内はしたんですか？
はい、実は桜祭りの前にですね、子どもたちに4月の9日と10日に桜祭りがあるぞということをお話ししました。理由はですね、富岡の子どもたち半数以上がですね、町外からの転校生になります。ですから桜祭り、あの桜並木を見ていない子どもが多いだろうなと思ったので、あえて宣伝して親子で綺麗な桜を見てらっしゃいというふうに話をしました。
遡って伺いますが、先月大きな地震がありました。被害などはいかがでしたでしょうか？
はい、実はですね、一番大きな被害を受けたのが、あの三春町に再開した三春港なんですね。ちょっと外壁が崩れまして、外から中が丸見えで、残念ながらかわいそうですけども、子どもたちは3日間体育館で授業を受けるっていうような形になりました。その他も、ですね、あのアーカイブミュージアムもちょっと壁にクラックが入って一時閉鎖をしてたんですけども、今回のですね、4月9日10日の桜祭りに合わせて、職員が一生懸命、あと業者の方が一生懸命修繕作業をしまして、4月9日から再開することができました。
体育館はどうでした？総合体育館は。
体育館はですね、ステージの壁のところにちょっとクラックが発生しまして、あと照明器具もちょっとずれたりして、今体育館はですね、全館休館ということになりますね。
先ほど三春校の話も出てまいりましたが、3月は最後の卒業式、そして閉校式もありましたが、局長ご覧になっていかがでしたか？
今回はですね、ちょっと子どもたちに泣かされました。というのはですね、中学校の卒業式、中学3年生の子どもたちは3人いるんですが、あの頃は三春校の幼稚園から中学校までずっとあの三春の学校で勉強してきた子なんですよ。でその3年生の子が最後に涙を流しながら、三春校ありがとうっていう言葉を聞いた時に、深くにも私も泣いてしまいました。
やはりそれは、三春に学校を作る段階から携わってきたということで、思いが強いんでしょうね。
そうですね、あの時はまだ富岡西小の教頭でしたけども、三春校開校に向けて本当に仕事をやらせてもらいましたし、で今回また三春校閉校にも関わっているということで、なんかちょっと特別な思いで三春校のことは見てましたね。
そして卒業式についてはどうでしたか？
卒業式、富岡校、三春校ともに晴れやかな顔をして卒業生が式に臨んでいたのが本当に印象的でしたよね。三春校の子どももう少し暗い顔するかなと思ったんですが、しっかりと、涙もありましたけども、晴れやかな気持ちで卒業式できたということ、見ててすごく嬉しかったです。
そして先週の水曜日、4月6日に新しい学校がスタートしましたが、またこう新しくやってやろうという気持ちになったんじゃないですか？
はい、実はですね、開校式で私宣言したんですよ。何宣言したかというと、この富岡小学校、富岡中学校は1小2小1中2中の4校の歴史と伝統を継承する学校であるんだという、そういうことを宣言したんで、その歴史と伝統、それを継承する学校にしていきたいなと思っています。
子どもたちの姿、輝いてましたか？
輝いてましたね。はい、なんかニコニコと、そんな感じに見えました。
続いて児童館の紹介になりますが、放課後児童クラブとご紹介した方がいいんですかね？
そうですね、子どもたちの居場所づくりっていうのが大きな目的なんですよ。あと親さんがですね、安心して働くことができる環境を作るという、その2つの考え方から放課後児童クラブが絶対必要だということで、旧富岡第二小学校の体育館を使って放課後児童クラブを3月の24日に開所しました。放課後児童クラブはいわば拘束された時間ではないんですね。 学校ってのは大体カリキュラム決まってますから、1時間目が国語、2時間目算数、でも放課後児童クラブは時間を自分で自由に使えることになるわけですよ。ですから子どもたちに放課後児童クラブで生活する中で自分で自分の行動を管理するという自己管理能力、そういうのを育てていきたいなと思ってます。
新しく富岡に来られた方もいらっしゃいますが、やはり共働きでお子さんを預かってほしいという方は大勢いらっしゃるんですかね。
はい、そういう声が結構多かったので教育委員会としては早急に作らなくちゃいけないなということで、先ほども話してましたけども、富岡第二小学校の体育館を使って放課後児童クラブを開所したということになります。
そして自校での給食も始まりましたね。
はい、これが念願だったですね。今ではちょっと奈良浜市さんに頼んでいたんですけども、今度は自校給食ができるということで、子どもたちもあと先生方も喜んでます。
念願だったという部分で、その自校で給食を作って食べることの意義っていうのは教育長どういうふうに考えてますか。
子どもたちが調理員さんの姿を見れるように作ったんですよ。要するに、自分たちの食べてる給食はこの調理員さんたちが一生懸命心を込めて作ってるんだということが見れるんですね。今度はですから子どもたちにより一層食に対する感謝の気持ちを持たせるような食育ができるんじゃないかなと思ってます。
ということは出来たてが食べられるということですよね。
そうなんです。
そして学校以外にも文化交流センター、学びの森、富岡アーカイブミュージアム、総合スポーツセンターを所管する教育委員会ですが、これから先の、新年度始まりましたので、目標といいますか復興に向けての期待を教えてもらえますでしょうか。
はい、これはですね、まず富岡町に来ていただいて実際に見ていただく、体験していただく、その中で町の良さを感じていただく、これを目標にしてやっていきたいと思っています。具体的にはですね、障害学習科の授業、これも内容を検討しなくちゃいけませんし、あとアーカイブミュージアムはただ見るだけではなくて大人も子どもも楽しめる体験型のなんか授業を取り入れたいなと思ってます。あとは桜スポーツと連携した各種授業ですよね、そういうものも行って富岡町の良さを、魅力を発信していきたいなというふうに思っています。
今月は新しい学校と児童館の紹介について富岡町の岩崎修一教育長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、変わりましては富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報なんですが、今日ご紹介するのは大友義秀さんのスペシャルビッグバンドコンサート with 子どもたち子どもたち子どもたち子どもたちというイベントが5月8日富岡町文化交流センター学びの森大ホールで繰り広げられます。大友義秀さんといえば、先ほどねご案内いただいた、開校の時の、ゲストとしてお招きした経緯もありますし、プロフェッショナル転校生という立場でもございます。大友義秀さんも本当に福島県に寄り添ってくださってますよね。
そうですね、地元の、福島の高校出身だということもありますけれどもね。
もう一度お伝えしましょう。5月の8日午後2時スタートです。会場は午後1時半、富岡町文化交流センター学びの森大ホールです。詳しいことは富岡町障害学習課にお問い合わせください。この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されております。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。